トークディクショナリーの時間です。
今日は田中優さん、
はい、
なんとなくは知ってるんだけども、もう一回そのストップ6箇所のことについて、お話ししていただけますか。
そうですね、そのまず分かりにくいのが、6箇所村の再処理工場、何を再処理するんだっていうところが分かりにくいんですけども、これは要は原子力発電所で使い終わった核燃料で、この中から使えるものを取り出したい、だからリサイクルなんですね。でリサイクルするものとしてはウランとプルトニウムで、ウランはまあ核燃料としても使っているもので、もう一つプルトニウムっていうのは、これ実はこれまで核爆弾以外では使ってない代物です。でそのプルトニウムもウランと同様に、まあ燃料として使えるから、だからそれも取り出して燃料にしちゃおうかっていうことになってるんですね。でその通常のウランの核燃料にプルトニウムを混ぜ込んだやつをプルサーマルというんです。でこのプルサーマルが今全国各地の原発で使われそうになっていて、各地で反対運動が起こっているものなんですね。でなんでかというと、プルトニウムを混ぜ込んじゃうと反応度が高くなるんで、うまく制御できなくなる危険がある。プルトニウムを混ぜちゃうと、なんつうかな、灯油の中にガソリン混ぜちゃったようなもんですか。要はその反応度が違うからね、うまくいけばいいけど、うまくいかなかったら困るっていうような状態になるんですね。
混ぜたがってる人たちの目的は何なんですか。
これがね、要はリサイクルできて何度も使えるエネルギーになるから、半永久に使えるエネルギーになるんだっていう幻想なんですよ。
幻想だ。
その幻想以外何ものもなくて、でしかもこの再処理工場で取れるプルトニウムもウランも、通常のウランとしてこう核燃料として買ってくるやつよりずっと高いんですよ。だからわざわざ使う必要は全くないのに、わざわざそんなものを取り出そうとするのが再処理工場なんですね。でしかもその再処理工場っていうのは、まあ、空気からも汚染するし、で海の中に、処理水としても汚染する。でそれが半端な数じゃないんですよ。原子力発電所が1年間で出す放射能を1日で出しちゃうんですね。だから6ヶ所村のところっていうのは、原発が365基建ってるのと同じになるわけですね。だからほとんど原発の墓場状態、もう墓がずらーっと並んでる、365個並んでるっていうようなところにされちゃったわけです。例えばここの中にこうパッケージされたインクがあったとしますよね。でその中のインクの中の何かを取り出そうとして、インクをパキッと割っちゃったらどうなります。周り中がインクだらけになるわけですよ。
ですね。
だから一つのところに固まってるものをそのままにしておけばいいのに、それを開けてしまうことによって汚染がどんどん広がっていっちゃうんですね。でその汚染の濃度が凄まじい量なおかげで、海から流れるやつは実は三陸海岸に全部流れ着きます。これは海流の流れのせいで、三陸海岸の側に一方的に流れていっちゃうんですよ。で太平洋全体にね、薄く広がってくれればまだマシなんだけども、みんな三陸海岸の側にどんどん入り込んでしまう。で魚は、青森県が出してるデータで300ベクレル汚染されるっていうんですけど、日本は今0ベクレルの放射能の魚食ってるわけですけど、300ベクレルっつうと日本の輸入禁止の基準が370ですから、そのスレスレなんですね。でしかもこれ2年目3年目ってなると、魚はどんどん濃縮していきますから、いずれ超えてしまう。で生活クラブ生協とか37ベクレル以上の魚は入れない、食物として37ベクレル以上のものは入れないってしてるんですけど、そうすると東北近辺の魚はもう食えない。でしかも今度風の方で飛んでる方でも、お米が90ベクレルって青森県が発表してるんですよ。これも生活クラブ生協の基準で言ったら買えない。だからとてつもなく危険なレベルの放射能が流れ出てくる施設、それが今回の6ヶ所村に作られた再処理工場なんです。
まあ、問題はこれだけはっきりとした明快な事実を伝えようとするメディアがあまりないのはなぜなんでしょう。
やっぱりメディアにとってみると、自分に関わってるスポンサー絡みのところが圧倒的に関わってる。 建設関係はもちろん儲かるわけだし、でこれ化学工場なんで化学企業も儲かっちゃうし、で電力会社が資金出してるから電力会社もスポンサーになるし、でそういう形でスポンサーが結構抑えられちゃうっていう状況になってると思います。
反対運動はだんだん目に見えるような形にはなってきてるようですが、
そうだからこれは単純にね、合理的に知るだけで誰も反対すると思うんですよ、うん、
ですね、これだけはっきりしてるんですもんね。
だから別に難しいこと言わなくても、うん、原発に賛成ですか反対ですかなんて聞かなくても、うん、現実に放射能のレベルとどんなことがこれから起こるのかすら知れば誰だって反対すると思うんですね、うん、
電気使わなくていいのかみたいな、そのすごい話になっちゃいますよね。
で発電とは、ね、別の話なんですよ、うん、だから発電はまあ仮に原子力いいか悪いか別として、うん、あるものは使うというふうにしたとする、うん、でそれであったとしても別に再処理工場なくても何にも困らないんです、うん、というのはプルトニウムは厄介なだけのものですから、うん、別に取り出さなくてもいいわけで、他の国ではほとんど取り出してません。でやってるのは、核のために、要は核兵器のためにやっている国と、まあそれも含めてなんですが、あと動いてるのはイギリスとフランスだけで、イギリスでは凄まじいことに汚染がすごくてですね、ピーターラビット知ってますよね、はい、あの森はもう汚染されちゃってるんですよ。
へえ、もうおとぎじゃないじゃないですか
でプルトニウムがね、海藻とかに濃縮されて、それが浜辺に打ち上がって粉々になって飛んでくるんですね。でプルトニウムは小さじ1杯が全人類の致死量なんですよ。小さじ1杯分がすごい毒性が高いんですけど、それがなんと掃除機のゴミの中から検出されるんですよ、家の中掃除すると。でそこの浜の砂をね、向こうの環境保護グループが砂をドラム缶に詰め込んで、ロンドンの街にドンと置いたことがあるんですね、街封鎖です。でそしてその人たちはすぐ逮捕されて、でそのドラム缶は例のものすごい格好した宇宙服みたいな格好した人たちが核防護服でそれを運んでいって、でこれは処理しますって言ったんですけども、最後結局処理できなくて元の浜に捨てちゃったんですよ。
ひどい。もうなんかそれちょっと意味がわからないですね、そので
汚染の濃度が本当に半端じゃないんでね。で実際に日本の人で向こう側に暮らしていて、日本人だから魚好きなんでね、で魚を食ってた、でそしたら日本人の平均値の数倍の放射能を体に溜め込んでたというデータが出てますし、で子供がその海岸べりで遊んでいると死亡率高まるし、母親がその海岸で遊んだり、海産物食ったりすると子供たちの死亡率が高まる、これもデータで出てますからね。
いいことが一つもない
ないですよね。なんかいいことないかな、やっぱないですね。
どうもわからないんですけど、そこまで愚かなんですかね、その政府というのは、イギリスの政府とか、
うん、まあ、イギリスとフランスにとってみると核実験をやる都合があるからプルトニウムを取り出すっていうのが、うん、まあ、一方であるわけですよね、うん、でもそのイギリスの工場も去年ものすごい事故を起こしまして、でその工場の中に放射能まみれの廃液がたっぷり溜まっちゃいまして、まもなく廃止です。もう完全に止まっちゃいます。だから本当愚かっていう意味ではこれ以上の愚かさはまずないだろうと思うし、日本の中でこれ以上の環境問題はないし、世界的に見てもこれほどの環境汚染を引き起こすものっていうのはあまり見当たらないんじゃないですかね。
坂本龍一さんの場合は もちろん黙ってられないっていうことで、まあ、行動に移られたわけですよね、ええ、で今ホームページを作られて、ストップ6カ所オーガニゼーションですか、で全て今英語でやってますよね、はいはい、この立ち位置っていうのは、うん、まあ、ご自身がニューヨークに住んでらっしゃるってこともあり、その国際的な視点でこの事実を見ようというふうに受け取っていいんですよね。
いや僕もそう思います
ですね。
日本ってのはなんつうかこうどうしてもその内弁慶になっちゃうんでね、うんうん、だから日本の中で情報をいくら発信しても届いていかないし、うんうん、で世界から見ると実は世界はもう自然エネルギーにシフトし始めてますから、そういう意味では愚かな選択なんですよ、こういう再処理なんか進もうというのは。でそういう中でその、 常識っていうのを世界の側から持ってくるためには、うん、むしろ英語っていう言葉を使った方が、うん、共有しやすいだろうっていう気がしますね。
なるほど。まあここはちょっと知恵が必要だってことですよね。
そうですね、うん、で僕は実は3月頃にね、うん、岩手の方に講演会で行きまして、はい、でその講演会行ったところで地産地消のお店っていうのを連れてってもらって、うん、三陸沖で取れた魚をそこで食べるっていうね、うん、地域で産物、うん、地域の産物を地域で消費するっていう、うんうん、地産地消のレストラン連れてってもらったんですよ。でそこで僕はね、でもこれもう間もなく食べれなくなりますねっていう話をしたら、なんでって聞かれまして、うん、知らないの、うん、もうすぐ再処理工場3月31日には動く状況だよっていう話をしたら、うん、知らないって言うんですね、うん、で僕はその帰ってきて、うん、まあ、たまたま坂本龍一さんとこうメールのやり取りしてたんで、うん、こんなことあったよってメール送ったんですね、うん、でそしたら坂本さんがその岩手県知事は最近ちょっと気にしてるけどもね、それにしてもみんなこの情報を全然知らないことが問題なんじゃないか、とにかく知らせないといけないねってメールが来ましてね、うん、で僕は翌日の講演会全部中身入れ替えちゃって六ヶ所村の話をしてきたんですけどもね。でそういう意味ではとにかく知ってもらうことがまず第一で、はいはい、でとにかくそのいろんなところから騒がれる状況、うん、海外でなんで六ヶ所って騒ぐのっていう状況を作るっていうのが、うんうんうん、多分とても重要なことなんじゃないかなと思いますね。であとねもう一つ付け加えるとね、うん、実はその死亡率、子どもの死亡率とかっていうのは放射能を敏感に反応するんですね。アメリカの原発が止まる前と止まった後とで周囲の子どもたちがどれくらい死ぬ率が変わったかっていうのをデータ取ってるところがありまして、でそれで見ると全米平均 6% 子どもが死ななくなってた、ところが原発が止まった地域では平均で 18% も死ななくなってるんですよ。つまり動いている間中余分に子どもが死んでた。それでもなんと1機だけの影響ですから6カ所村365機なわけですからね。で日本でも同じようなデータ取れないかと思って探してみたら日本にもやっぱりあるんですよ、うん、で何かというとですね、そうまさにこう桑原さんとか私みたいな世代なんだけども、大気圏核実験ありましたよね、はい、でその時期に日本の死産率が膨大に上がってるんですよ。1000人中100人も死産してます。
1000人中100人、
はい、だから10人に1人が死産してます。だから我々の世代ですよ。
それは どこの統計から出てる？
日本の政府の統計です。
うーわ
ー、でこれ統計をデータがあったんでね、それをまあ、コンピューターでエクセルで図面描かせてみたら、おなんだこれはっていうのが出てきたんでね。でそれを今度は一体何が起こったのかということで原子力白書、また政府のデータですけど、それに大気圏核実験の時期の放射能の濃度が載ってるんですよ毎年ね。でそれを合わせてみたらぴったり一致するんです。だから大気圏核実験で死産が増えてる、というのは食べ物で体の中に入れちゃった放射能は栄養と勘違いされてどんどん濃縮されて、栄養だと思うからどんどんその胎児の方に入れてっちゃうんですよ。
怖い。
でその結果その胎児の方は、放射能によって遺伝子壊されちゃうんで、一つ目の遺伝子壊されちゃうとそのコピーは全部壊されたものがコピーされていくんで、結局まあ育つことができなくなると死産という形になってっちゃうんですけども、
何年、
最後のピークは1965年にピークが来てます。
65年のピークですか、
最後のピーク。で1945年以降で急激に上がって、で途中で下がり始めるんだけども、最後に1965年、これ中国の核実験なんですけど、でその放射能をで最後のピークが来て、あとずっと下がっていく今に至るまでっていう流れですね。だから放射能の問題って決して遠い話じゃないんですよ。だって現にね、桑原さんとか私の世代が10人に1人減っちゃってるんですから。まあ、だからこういうのを見ていくと、その食べ物として放射能を取り入れちゃうことっていうのは極めて危険だというふうに思うんですね。でその六ヶ所村が一番深刻なのは食べ物を汚染しちゃうことです。でしかも三陸沖っつったらうまい魚がいっぱいある、
う
ん、
そうですね。
でそれはねうまいまんまなんですよ、味変わりません。ただ放射能がたんまり含まれちゃうっていうだけなんですね。
いやなんか 例えばせめて匂いがつくとかね、色が変わるとかね、
本当ね、
見てわかるや、ね、でも漁師さんとかはちゃんとその情報はあれなんですか。
でその情報がまあ遅れて入ったというべきか、うん、今はね三陸海岸 の、うん、あの 漁業の人たちは、うん、結構みんな反対し始めてるんですよ、うん、でかなり抗議とかもしてます、うん、というのは最近まあやっと情報が届いてきて、このままじゃまずいっていうような状況に今なってきた。で本当はね彼ら反対するとあの結局放射能汚染がバレるわけだから、うん、いわゆる風評被害、うん、でそれによって売れなくなるっていうリスクがあるわけですね、うん、にもかかわらず彼らが反対しだした。だからそこまでことは深刻なんだっていう状況なんですよ。
まだ間に合うんですか。
あの要は間に合います。というのはまだ本格稼働に至っていないし、うん、本格稼働すると、うん、さっきそのピーターラビットの話した、うん、イギリスの再処理工場の2倍になりますのでね。ただね隠し通すこともできちゃうかなっていう気がしてるんですよ。
そうですか。
というのはね、あの実は東海村で再処理工場ってちっちゃなやつがずっと動いてたんですよ。でその3月31日に6カ所で動き出したんで止めましたけどね。でそこのデータ、隠されたデータっていうの実はありまして、でそこからはあの放射能やっぱり出てたわけですね、うん、でその中でヨウ素っていうのが放射能で出てたんですけど、ヨウ素ってこの甲状腺にたまって成長ホルモンをあの司る やつなんですけど、それが漏れてたんです。漏れてるがいつも出るんですね。でその放射性ヨウ素っていうのはチェルノブイリの事故とかで問題になったやつは8日間で半分に減る、要は短期のうちにどんどん減ってってくれる放射能だったんですよ。ところがですね、そこから出たやつはあのヨウ素129というやつで半分に減るのに1000年以上かかるっていう放射能のヨウ素が出てましてね、これヨウ素って結構我々も海藻から取ったりしてるんですが、この海藻がですね見事なぐらいあの濃縮をしてましてね、で海の中から時々こうあの顔を出す海藻ありますね、空気中に顔を出す海藻で顔を出さない海藻ありますね、比較すると顔を出す海藻の方があの放射能の濃度高くなるんですよ。でしかもヨウ素ってそこら辺に少なくて貴重な栄養なんで、だもんですから生物が必ずそれ集めちゃうんですね。で地表にこう降り注いだヨウ素は普通はあの地面深く染み込んでいくでしょ、違うんです、これ10センチ以上深くに行かないんですよ、必ず生物が受け止めちゃうから。だから地上から10センチ以内のところでずっと入っていて、でしかもそれは、今言った、東海村をあの起点にしてそこから房総半島の先までなだらかに下がっていく形でずっと放射能汚染は広がってるんです。ところがこれ知らないでしょ。
知らないですね。
ですよね。それはあの彼らの学術研究の報告書の論文の中に出てくる話なんですね。だから隠し通すこともできちゃうんじゃないかと思ってるんですよ。
その地域の食べ物って まさかその昆布とかも干して出たりするの。
もちろん出てます。
これで出し取ったら美味しいかもしれないですけど、これ大変なことですよね。うん、
で特に
知ってました。
日本人海産物好きですからね。
大好きですよ、ね、
知らない、ね、もう摂取してる
じゃない。水に入れて冷蔵庫に入れて朝飲んだりしますからね。
それはすごいすごい摂取量なんじゃないですか。
だから逆にそのみんなが気づいた時にはもうすでに遅いっていう状況になりかねないんでね。であのさっきのイギリスの放射能はプルトニウムの汚染は北極まで届いてるんですよ、プルトニウムがね。でその縮尺を日本に当てはめると6カ所村中心にすると日本全体全部汚染されます。だからそういう意味ではその縮尺を合わせて地図で描いてみると6カ所を中心とした円の中に全部入ってしまうほどの量になってしまうんです。
昔見た映画で怖かったのは魚が出てきた日っていうのがありまして、最後のシーンっていうのはその魚がバーッと浮いてくるんですね、うん、それが、まあ、要するにその水の中に放射能を落としてしまってそれが結局回収できないまんまほったらかしになってそうなるっていう怖いお話だったんですけど、うんうん、そういうふうに目で見て魚がこう浮かんできてこうバーッと魚がいると
死んでくれればね、
ね、分かるけど、うん、みんなピチピチと生きていてしかも食ったらうまいなっていうのは
これそれはでも隠し通したい人は隠し通せますよね、本当に、
うん、だってね漁師さんだって別にその 儲かってれば生活もあるから、うん、まあいいかってなっちゃうかもしれないですもんね。
しかも本当にかわいそうなんですよね。その漁師さんたちってだって現実にいいものを取って、うん、で一生懸命供給してきた、うん、で有機農家とかも、うん、あの青森とかもちろんあるわけですよ。でその人たち一生懸命やってきた、うん、ところが突然にあなたのところからのものは買えませんって言われちゃうわけですね。
そうですね。
だから日本全体が連帯責任を負うのか、うん、だからみんなで放射能を食うというふうにするのか、うんうんうん、もしくは全部でみんなで止めちゃうか、うん、それどっちかしかないだろうと思いますね、うん、
ジャーナリストにも良心はあるでしょういくらなんでもどうしてなんですかね。
いつも思うのはその、うん、そのまあそれを推し進めようとする方たちにも絶対家族っているじゃないですか、だからその会社が
子供孫ですよね。
そうですよ。だから会社の利益と自分のファミリーの健康ととかっていうのはこう一緒に考えないんですかね。
まずはサラリーが先なんじゃないですか。
サラリーあって家族を養うのがやっぱ先なんですかね。
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。